こんにちは。最近父親のピクミン愛がちょっと気になる桜木彩乃です。ウェルビーングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そうなんです、うちの父親ピクミン、あの任天堂さんのゲームのやつですよ、ピクミンへの愛が結構強くなりすぎてる気がしてですね、最近はあのクスッと笑わされることが多いんですね。で、私の父親は60半ばになっていると思います。で、毎日1日1万歩歩くっていうのを目標に、スマホアプリのピクミンブルームってご存知ですかね、ピクミンでと一緒に歩いてお花を植えるっていうアプリがあるんですけども、あれ全力でやってる人なんですよ。あのアプリを全力でやってる人なんですね。で、1週間に1回チームで10万歩歩きましょうとかやることがあって、私もチームに毎回入らなきゃいけないっていうルールがあるんですよ、家族ルールで。でもほとんどお父さんと LINE することなんてないのに、娘の何か連絡事項があった時に、今度コンクールこれ出るよ、よかったら来てねくらいなんですけど、それじゃない以外はほとんど父親と LINE しないんですよね。でもたまに父親から LINE がポロンって入るんです、私に。そしたら毎回、あやちゃん、ピクミンの10万歩のメンバー入ってないでしょ、頑張りなさいそんな LINE が来るんですよ。父親からほぼ連絡しない関係性なのに、ピクミンやりなさいっていう連絡だけ来てですね、ちょっとクスッと笑っています。本当に好きなんだなって思ってます、どうでもいい話はさておき、今日はですね、今を味わう幸福、今だけに集中するリスクっていうお話です。今っていうのは私たちは絶対的に支配できる唯一のものなんですね。今、未来のことはまあ分かんないです。未来にならないと分かんないです。過去っていうのも、まあ、イオに捉えられてエネルギーに変えることはできるけど、まあ、過去のあの時のあの事件の出来事を、事実を変えることはできないですよね。なので今っていうのは、味わった人もん勝ちだったり、楽しんだもん勝ちだったりする、それが今かなって思います。どれだけ今自分が辛い状況にいたとしても、苦しい状況にいたとしても、目の前の今っていうのは一瞬で過ぎ去っていくものなんですね。なので幸せか不幸かっていうのは自分で味付けをしてしまう癖が私たち人間はあるから、できる限り感情とその事実っていうのを切り離して見てあげましょう。そして今この中で自分の感情が湧き出ているのだったら、それをたっぷり味わっていきましょうよっていうのが、今にフォーカスするっていうやり方かなとも思います。私は今を味わうの大好きです。今のこの一瞬を味わうってなると、ちょっとできてない気がするんですけど、今日という一日を満喫するっていうのはだいぶできるようになってきました。なんかよくわからない一日の過ごし方をしたとしても、今ってこんなに私は恵まれてるなとか、壁があって屋根があって窓閉めたら風が入ってこない家に住めてて幸せだなとか、なんか着る服もちゃんとあって幸せだなとか、そんな風に思え、本当このレベルでいいんですよ、その風に思える幸せってあります。で、今日はですね、それも大事なんだけれども、今だけに集中するっていうのは案外リスクを含んでいますよっていうこと、そして私たちはどれだけ思い込みに縛られている世界を見ているんだ、ゾッとするかもっていうことに気づいていただけたら、また今日からの生き方が少し変わっていくんじゃないかななんても思っています。突然なんですけど、あなたは思考の穴っていう本読んだことありますか？イエール大学集中講義ってやつで、すっごい面白くって私大好きでハマっちゃったんですけど、分かっていても間違える全人類のための思考法、めっちゃ面白そうじゃないですか。このサブタイトルだけでめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。世界最高峰の大学でめちゃくちゃ面白くて、大講堂が毎週異例の大満員 知るほどに頭が良くなる穴を塞ぐ全方法っていう、もうなんかもう表紙だけでめっちゃおもろそうやんって思って即買いしてしまった本があるんですけど、思考の穴っていう本ですね。よかったらAmazonとかでも出てるのでチェックしてみてください。でこの本って私たちこんな思い込みやっちゃってるよっていうのを書いてくれてるんですね。私たちこれ思い込みだぜとか、それ当たり前じゃないよっていうことが書かれているんですね。でその中でいろいろインパクトのある事実がいっぱいあって、クスクス笑いながら、あ私やっちゃってるじゃんとか、私もうそりゃ失敗する人間の部類じゃんみたいな感じでちょっと自分のこと突っ込みたくなるんですけど、その一つにですね、ちょっと書き方間違ってたらごめんなさい、今だけに集中するリスクっていうのは本当にこの本が私に教えてくださったことなんですけど、私たちってよく、あやっちまったとか失敗しちゃったっていうこと、そしてあいつのせいだとか、あの時私がこれをやったからだっていう、その原因を突き止めるっていうことをしてしまうことがあると思うんですよ。今私が孤独なのは、あの時あんな風にあの人に突き放すような言葉を言ったからだとか、うちの娘がこんなに意地張りになっちゃったのはあのせいだとか、私がこんなことやっちゃったからだとか、私がお金に困ってるのはこれだからだとか、私が時間に追われてるのはこのせいだとか、いろんな何かの要因を特定するっていう時に、私たちはなぜかその要因である候補がたくさんあるにもかかわらず、自分の中で最後の最後、時系列的に一番最新の内容、それを原因だって特定する癖があるそうなんですね。これ面白くないですか？なので例えば、本当の原因は違うところにあるとか、原因は一つだけじゃないし、自分の毎日毎日の積み重ねでそうなっちゃってるじゃんっていう、その例えば歯の噛み合わせとかそうじゃないですか。歯の噛み合わせって、自分の骨格が歪んでいるからとか、自分の姿勢が悪いからとか、爪を噛む癖があるからとか、でその爪を噛む癖っていうのもストレスの発散が上手にできていないからとか、あとはこっち側の、足を組む癖があるからとか、あとはこのスポーツやっていて右の腕をたくさん使うからとか、それこそ前ここで電柱にぶつかったからとか、いろいろあるかもしれないじゃないですか。いろいろあって結果的に歯の噛み合わせが悪くなったとかってあると思うんですけど、たった一つの要因を特定する癖、思い込みがあるそうなんですね、私たち人間って。でその要因の特定っていうのが、最近のあの出来事っていう最新ニュース、自分の人生史上の最新ニュースを特定する癖があるんですって。これが思い込みです。私たちはこの今不幸な現状、今失敗しちゃった現状に対して、要因原因はあれだ、昨日のあれだ、先週のあれだ、今日私がやってしまったこれだみたいな感じで、最新情報と紐づけるっていう癖がどうやらあるそうです。でこれは思い込みになっていくので、私たちが例えばそこから先ですよね、例えば歯の噛み合わせが悪い、間違いない、この前スルメをこっちの右の歯だけで噛んだ、そのせいだって特定したとしたら、そのスルメを噛むと歯並びが悪くなる、私スルメ噛むの怖いな、スルメは良くないものだなんて、自分の記憶がいろんなものに書き換えてしまうんですよね。今のはスルメだからまだ可愛らしい、可愛らしくはないかもしれないですけど、これが人間関係になるとめっちゃ恐ろしいなって思いました。例えば私は本当にビビリで小心者なところがありました。会社員としてお仕事させていただいている時も、上司にいつもビクビクするタイプなんですね。大きい声で名前呼ばれたら絶対怒られるって確信しながら、もう行ってその上司のところで挨拶する、そのお疲れ様ですとか言うんじゃなくて、すみませんっていう癖がついてましたちょっと来いって言われた時に、もう絶対怒られる 100%、 いや 130% ぐらい怒られる呼ばれ方じゃん、すみませんって言っとこうって言って、とりあえず言ってすみませんから始まるっていう癖があって、いつも肩がギュッて上がって筋肉が硬直して体温がすんごい低かったんですよね。いつも冷え切った体でいましたね。夏でも汗かけないぐらい、 で生理痛めちゃくちゃ重たくって、本当に体の状態おかしくなっていました。でもこれ他人のせいじゃなくって私がうまくやれなかったせいっていうのもありますし、私が上手に誰かに頼ることができなかったり、私がその時上手にもっと自分の心の守り方とか折り合いのつけ方を学んでいたら、あの時の自分っていうのはもっといいパフォーマンスができたのかもしれないなんて思ったりもします。まあその時の自分に戻ることはできないので進むしかないんですけど、その時の自分がいたとしましょう。私が最後に学んだ上司は超怖くてすぐ頭の何でしょう線がプチンって切れて、大きな声で名前を呼びつけてちょっと来いっていうタイプんで、これ違うじゃないかっていう荒っぽい声でみんなが見てる中で指摘する。おまけにちょっと体が大きいんですよ。体格がいい方で、あ、見上げるし横にも大きいし、あ、この人には一生勝てないなみたいな、そんな見た目だったとしましょう。そんな見た目の人に私が指摘されたっていうことと、私がミスをしたっていうことと、私が、ビビリだっていうこととか、怒られやすい性格だとかって、そんなの全然本当はつなげなくていいことですよね。でもたまたま全然違う仕事で同じような体格、同じような似たような顔つきとか似たような声色とか、そんな人に出会った瞬間、私は思い込みを発動するんですね。私この人やばいかも、私この人苦手かも、私この人逃げた方がいいかもみたいな、なんか怒るかもしれない、また私怒られる毎日がやってくるかもしれない、私毎日ビビり続けて体が硬直して体温が下がって、また重たい生理痛がやってきて眠れない日々がやってきて、お風呂に入っても疲れが取れなくって朝目覚めたら死にたいって思ってる毎日がやってくるかもしれない、この人と関わるとみたいな、すんごい引き出しをわーって持ってきて思い込みを使ってしまうという癖があるんですよね。なので今目の前のことって本当はまだ何も起こっていなくって、この前何か言われたことがある、自分の今の悩みの直接的な原因はもっと別の場所にあるかもしれないのに、それを思い込みで特定してしまう、こんなリスクが私たちにはあるんですね。本当は今自分のこのふくらはぎがぽっちゃりしている原因が、昨日食べた大きめなカヌレのせいじゃないけど、カヌレ食べて、翌日に今日私なんかふくらはぎポチャポチャしてるなって思ったら、カヌレ太るみたいな勝手なイメージですよね。勝手な思い込みを私たちはする癖があるってことですよね。不思議ですよね。最新情報を私たちは一番印象に残っている状態で頭の記憶の片隅に置いているわけで、本当は本当は違うところに決定的な原因があるかもしれない、本当は本当は決定的な要因が全く違うものかもしれない、なのに今もう自分の中の最新情報、もう更新された一番新しいニュース、それと結びつけて、あ、だから私ポチャポチャしてんだとか、あ、だから私今日寝れなかったんだとか、だから私あの人にビビってんだとか、だから私人間関係うまくいかないんだ、だから私仕事うまくいかないんだ、だから私毎日が楽しくないんだっていう風になってしまっていることがあるそうなんですね。だからこそ今心地いいねとか、今日という一日は幸せだねっていう今にフォーカスして今を味わうっていうのは幸福がどんどんどんどん生まれていくんですけど、今だけを集中して原因特定しようとするととっても実はリスクです。本当は本当は全然違うところに私たちの要因っていうのがあって、でそれを考え始めたらきっとキリがなくって疲れちゃうので、そういう時には私はですね、未来を考えるっていうことをやっていいと思います。ヨガの先生的には未来考えるとか現実逃避するとかあんまりよろしくないなんて言うかもしれないですけど、私は未来全然思っちゃっていいと思うんですよ。未来を思うから今日が定まる、死ぬ瞬間があるから今日どう生きるかがもっと輝く、そんな風に思っていたりもします。いろんな思い込みが私たちにはありますので、ぜひともそれ一つ一つ本当かなって見返してあげることもとても大切かなと思います。 ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。心配症さん、一人っ子ママさん、そして心配恐怖症なお子様、繊細なお子様向けにですね、現在マインドフルネス会話術という新しいプロジェクトを今立ち上げております。私は人間関係の学校っていうものを今年から運営を本格的にスタートさせていただこうと考えておりまして、その中の一つ、おしゃべりしてるだけでチャレンジできる子供へ勝手に進化してしまうっていうマインドフルネス会話術の講座を今後提供させていただきたいなって今考えているところなんですね。私自身相当な心配症で、相当気にしいで、自分の子がいつも一人ぼっちじゃないかなとか、心配して心配して心配していろんな質問をしてしまったりとか、子供に求められてない言葉を言ったりとか、もうママには言わないとか、何かやろうって言ってもやだとか、めんどくさいからやらないというとっても消極的な時期があったんですね、うちの娘に。でもこの1年っていうのは私の中で自分が何かを変えるとか、これはもう話さない言葉でいいや、これは私の中で NG ワードにしようとか、この態度は変えてしまおう、この癖私捨てようって、いろんなものを学んだ上で私は自分のことを改善してきたんですね。そうすると勝手に私が私に対してやったことなんですけど、私が娘とおしゃべりしているだけで、私じゃなくて娘が勝手に進化したなっていうのがこの1年、特にこの春ですねの気づきです。非常に消極的で、失敗が怖いから新しいことあんまり好きじゃないとか、友達のグループとかも自分からどんどん行くっていうタイプじゃなくて、習い事とかもなんかもうめんどくさいなとか、特に宿題とか、あとは習い事の練習とかも後回しにするようなタイプだった子なんですけれども、私が変わることで勝手に進化して、自分がやりたいって決めたことを今とことんやって、やったことないけれどもチャレンジしたかったり、すっごくドキドキしそうなコンクールっていう場も自分で選んで自分で挑戦するって決意して、自分で毎日練習自らやっています。でそんな風に勝手に進化できるっていうことが私の中で大きな収穫だったんですね。私がやったことっていうのは特別なことではなくて、本当に本当にシンプルなおしゃべりの質を変えた、話さないことを決めて、これはこんな言い方をしようっていう、ただそのやり方だけなんですよね。でこれはたくさんの方に使っていただきたいなと思っております。で今現在ですね、どんなことが求められているか、どんな悩みをお持ちなのかなっていうことで、ご質問フォームをご用意させていただいておりますので、相談したいな、解決したいことがあるなっていう方は、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけまして、一番上ですね、マインドフルネス会話術というところからスタートしていただけたら大変ありがたいなと思います。もちろん私と娘も現在進行形な親子なわけで、この先何が起こるか分かりませんし、私よりもこの分野は、これを聞いてくださってる方の方がもう素晴らしく長けてらっしゃるということもあると思うんですね。その時はいろいろ教えてください。私はいつだって育児に自信がありません。でも自信がないからこそ、学んで探求して行動して、これはやらない、これは話さない、この伝え方はしない、ただそれだけで勝手に子供がエネルギーチャージをして、勝手に子供が進化していく、好きなことを見つけてやりたいことをやっていく、勝手に子供が成長していく、そんなおしゃべりをやってみませんか。ということで私からの春のお知らせでございました。今回はですね、匿名でお名前いただかずに入力することができますので、呼ばれたいお名前、ニックネームを入力の上、ぜひとも私に教えてください。最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。